もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは、
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
長女の受験勉強のことについてなんですけども、
はい、
中学校3年生なんですけど今で、高校受験がもう間際に来てるんですけども、
はい、
まあ勉強してないわけではないんですけど、
はい、
まあ、相当親として見てて足りないなというふうには思ってまして、
はい、
なんですか、もう今更ちょっと勉強させることは無理かなとは思ってはいるんですけど、
はい、
こうどういうところにその原因があるのかなとか、
はあ、
そういうことをちょっとまあ感じてます。
あなたおいくつですか？
私は43歳です。
43歳。奥様は？
は41です。
で、お子さんはその中3の女の子さんですね、は
い、そうですね、3姉妹なんですけど、
はい、
中3と小5と小3ですね。
じゃあ長女の方の受験なんて初めての経験ですし、あれですね、
そうです
ね、勉強しないって言ったってある程度頑張ってらっしゃるんでしょ？
まあ、3年間塾とか家庭教師には行ったことがなくて、
はい、
まあ、親もわりかし放任ではあったんですけど、
うんうん、
まあ、とはいえ一応その塾とか行った方がいいんじゃないっていうのは1年生に1回2年生に1回ぐらいは言ったことはあるんですけど、
はい、
まあ、本人はまあ絶対に行かないというような、
おー、
まあ、ガンとして聞かない感じでして、
うんうん、
まあ、それ以上別にそれ、まあ、そういうことはないんですけど、
うん、
いずれは受験勉強しだすだろうなというのはまあ思ってはいたんですけど、自分の経験も踏まえて、
はい、
で、まあ、12月のまあ冬休みに入るときに、
うん、
まあ、それまでももうほぼ勉強癖っていうのはないんですね。宿題しか、うん、宿題はまあしてるんですけど、
はいはいはい、
それ以外の勉強癖っていうのはもともとなくて、
はい、
で、まあ、その冬休みに入ったときに、
うん、
まあ、自分はこの冬休みは勉強を頑張ると、
うん、
急に宣言しだして、で、まあ、友達と誓ったからと、
うん、
いうことをまあ言ってたんですね、
うん、すごいじゃないですか。
まあ、まあ、ところが、
はい、
まあ、蓋を開けてみると全然してなくて1月の3日か4日ぐらいの時点でどれぐらい進んでるって言ったら、うん、宿題がまだ半分も終わってなかったんですね。
あ、
まあ、そこでちょっとまあ自分もそんなんで高校受かるのっていうふ
う
なことはちょっとまあ言ったんですけど、
うん、
で、やっぱりこう、毎日何時から何時は、勉強する時間として決めた方がいいんじゃないとか、
うん、
まあそういうことはまあ言ったんですけど、うん、まあ、なかなか定着しなくて。
本人は何て言ったんですか？そういうと言ったら。
まあ黙って聞いてて、ちょっと泣きながら、
うん、
まあ分かった、いうような感じのことだったんですけど、
うん、
で、もう一回話し合って、
うん、
まず高校に行きたいかどうかの確認をしたいと、
はいはい、
いうことを僕の方から言って、
うん、
で、それはもう行きたいと、
うん、
で、じゃあ今のままやったら落ちちゃうかもしれないよねっていうことで、
うん、
まあ、本人模試とかも受けたことがなかったので、
うん、
だから親もそんなに本人の力量を把握もしてなかったので、
うん、成績はいいんですか？
いや、良くないですね。
うん、
なんか120人ぐらいの、
うん、
まあ、生徒がいる学校なんですけど、うん、その中で80番目ぐらいとか。
80番目ぐらい。
だから、狙ってる学校は、近所の3つぐらい、その公立高校で、選択肢があるんですけど、
うんうん、はい、
その中で一番低いレベルのとこなんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、偏差値で言うと、一応まあ、その45とか、それぐらいのとこなんですけど、
うん、
はい、そこに行ける可能性も、その内申点とかいろいろ考慮すると、
うん、
どうなのかなっていうところでして、
うん、私立の学校は受けてないんですか？
いやいや、私立の高校の受験が2月の中旬にあります。
あるんですね、これから。
そうそう、2月の中旬にあるんです。
はいはいはいはい、はい、
だからもうあと10日ほどで受験がある土日に宿題以外の勉強をちょっとしようとしないっていうのが、その高校に行きたいという本人の明確な目標はあるにもかかわらず、
まあ、
その勉強をしようという行動を取らないので、
うん、
それがもう自分にはちょっと不思議でしょうがないというか。
奥様は何ておっしゃってるんですか、お母さん。
まあ、本人のことやから、
うん、
もう本人がそうやってやるんやったら仕方ないんじゃないとかっていうようなことを言ってますね。
お母さんは割とこうあったかく見守ってるって感じなんですか？
まあ、そういうこと ことになるんですかね。まあ僕がなんか子供よりも心配心配心配っていう感じですね。
ごめんなさい、なんでそんなに勉強させたいんですか。
せめて高校には入ってほしいと思ってるからです。
うんうん、入れる高校だったらいいですね。
そうです。
うん、
で一番レベルの低い高校を選択してるんで、
うん、
それ以下はちょっとないんです。
うん、
心配ですよね本当に。
もし私立に受かったりしてしたら私立にも行かせてあげたいなとも思ってらっしゃるんですね。
もちろん私立でもどこでも行ってくれればいいと思ってます。ただ目標があってそれに対してその行動を取るっていうのが、
うん、
自然な形かなと思うんですけど、
うん、
目の前の目標に対して明らかにそれを放棄してるようにしかちょっと見えなくて、つまりこう親の目の前でリビングで平然とスマホで遊んだりとか、
うん、
姉妹と遊んだりとか、
うん、
っていうのを丸一日こう見せつけるかのように繰り広げてる感じなんですよね。でまあ僕が心配してるのはもう多分明らかに分かってると思うんですけど、まあでも僕もこう言ってもそれが本人の行動につながらないので、まあずっとこう黙ってはいるんですけども、なんでなんか、まあせめてこう自分の部屋にこもって何か、まだこう勉強しなくても、あれやったらいいんですけど、なんかこう、よくわからないんですよね、行動が。まあ僕が一人で勝手に心配してるだけなんですけどね。
じゃあ、今日のご相談は娘さんがなかなか勉強しないんだけどもどうしたらいいだろうかっていうご相談でよろしいですか。
そうですね、まあもう勉強させるのは無理かなと思ってるんですけど、ただまあ自分に何かこう今までの対応で良くないところがあったんであれば、やっぱその辺を今後改めていかないといけないと思ってますし、
そうですね、
だからそれが二条三条にもつながっていくと思うんで、まあそういうこともちょっと知れたらなと思ってるんですけども。なるほど、
わかりました。じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
おそらくなんか僕のアドバイスあんまりきっと力にならないんじゃないかなと思うんですけども、というのはあんまり気にしてないんですよ、僕こういうことをね。自主的でないとね、人はやっぱりね、やらないんですよ。
そうですよね。
それで、もう受験近いっていうような状況の中では、今更遅いなって感じもあるんだけれども、でも120人中80番をどう捉えるか、ものすごく僕にはいい成績に見えんのよ。さらに、うちの場合お姉ちゃんでもっとすごい経験してますんで、
はい、
その時はさすがにあと3人ぐらいやるともうビリビリぐらいになっちゃうから、そうすると好きな道進めないよ、これ大変だよこれ、はい、先生に目立っちゃって、
はい、
好きなことできなくなっちゃうよと。一番理想なのは3分の2ぐらいのお尻ぐらいについてると期待もされないし目立たないから、一番なんか好きな道行くのに一番いいんだよなんて言って、そしたら本気でそうだねなんて言って、やっぱり本当にそうなって120番中80番目ぐらいになって、実際に好きな大学行きましたよ、はい、その子は、お姉ちゃんは。
多分子供が勉強した上で、まあ要は努力した上でですね、目的に向かって。で、落ちたんであれば多分それは自分もすごく納得できるんだと思うんですけど、多分その目的があるのにかかわらず努力しないっていうことに関しては、
それは、いや、わかるけどね、中学校で本当の目的なんて嘘に決まってるじゃない、いろんなもん。ね、スポーツやりたいとか、それは本当かもしれない。そういう明らかなもの。ね、人を笑わせるのが好きだとか、スポーツがいいとか、そういうのがパンとない子にとっては、普通ないじゃない、そんなもん。社会に出て、私はこれやるなんていうもんが。これからじゃないの。でもその中で家庭科はちゃんと通したのよ、テニス部はやめても。
はい、
だから、
ね、
一応やってるわけよ、それで。
はい、
だからお父さんの考え方は心配してくれるよりもお前が気に食わないって言われてるサインを受け取るわけよ、彼女は。お前がやっていることはお父さんには理解できないで気に食わないんだっていうことを言ってるだけなのよ。
はい、
だから面白くないんですよ、見てても。そして効果もないのよ、それだと。
はい、
もっと 本気で純粋に今の立場どうかそうか、お前は120中80番かそうか、そうすると今行けるのはこことこことここだなと、あとちょっと頑張るとここ行けんのになとか、もっと冷静で相手も本気になるアドバイスがあるはずなんですよ。それはしてないと思うよ。そこだよね。だからお父さん自身が自分のことのが何か歯がゆいところがあるのよ、きっと。
それはそうですね。
だからそれが子供に内してつい出てきちゃう。
そうなのかもしれないですね。
うん、だからお父さんとしては子供たちの人生をどう見つめるか、
はい、
そして自分の人生の価値観を含めないでやっぱり見てあげるっていうところが必要なんじゃないの？気に食わないっていうだけじゃなくて。
まあ、とりあえずこう、大きくなったら、
うん、
一人で、まあ一人前になって、自立してくれよっていう、それだけはまあ言ってるんですけど。
でもそんなもん言ったって言えば分かんないよね、まあ、実際どうなるか。すごくもうお父さんなんかより立派な旦那さん見つけて結婚しちゃってさよならなんて言っちゃうかもしれないし、それはそれでいいわけじゃない？
もちろんもちろんそれはそれでいいんですけどね。
文句言うってことはお父さん責任取ってくれんのって世界に子供を引きずり込むことよ。だから何も言わないのがいいですよ、子供には。
ああ、何も言わない方がいい、
ね。うん、サイン恨まれちゃうし。
はい。わかりました。
だからお父さんがなんでそう言わざるを得ないのかっていうあたりに、お父さんの人生の何かきっと問題があったんですよ。あるんですよ、自分が納得していない自分の生き方に対して。
まあちょっとそこは何ともわからないんですけども、うん、まあそれも自分の人生にいろいろ問題は。
でもそれだって43歳でしょ。
そうです。
ね、遅いことなんか何一つないんですよ、実は。そして立ち向かえないところに自分にだらってる面が絶対にあるんですよ、お父さんの中に。
まあ自分のプライベート
だ、お父さんが今自分の行きたくない人生を生きてるんですよ。そして本当は違った人生行きたいけれども何もしてないんですよ、お父さんが。図星だと思うよ、僕、悪いけど。
そうかもしれないですね。
だそうなると長女も俺も同じだなとなれば、お父さんの言うことを聞いてくる子になるんだよ。今のままじゃ聞かないよね、それはね。気に食わないんだよって言ってるだけだもんだって。でも立派だと思うよ。それでね、120人中80番ってのは立派だと思う。ちょっと頑張ればきっとそのレベルが効率の方でも受かると思うんだよね、僕。わずか1週間の勉強でも受かるかもしれない。でもそれをやらせるかどうかは今の態度では無理だよって言いたいわけ。子供はだって人の無意識を読むから。お父さんとしてはしょうがない、もうお前がどこ行こうがちゃんと高校のお金も出すしそれ安心するんだぞって言うぐらいの時期なんじゃないの、もう今は。
そうです。だからまあ、うん、はい
ね。それで良い教訓でお父さんもこんなことあってこうだったけれども、俺もうちょっとな、もうちょっと頑張ろうかなとか何か言えば長女も私も勉強しようかなとか思うし、二人の共通の問題だっていう認識で共有してったらどうかな。そしたら面白いことなんじゃないかしら。
はい。
うん。まあ僕はそんな風にちょっと、だからあんまり僕の話今日は聞かない方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、柴田先生にちょっと伺ってみたいなと思います。
はい、お願いします。
私ね、お嬢さんがね、冬休みに入って勉強するって言ったのってなんていい子だと思ったんですよ。
そうですね。
お父さんのやりたいこと、お父さんが私に望んでることを言ってみたんだと思うんですよ。こんないい娘さんですよ、優しい。だから、どんなとこでもいいから引っかかれ。あとはお父さんが面倒見てやるから、とにかくでも高校だけ入っといた方がいいぞって言った方が、それだけでいいと思うけどな。
はい。
うん。
わかりました。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、いい娘さんですよ。
はい、ありがとうございます。はい、
失礼します。
はい、失礼します。はい。